明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
クリスマスの原点、ここにあり。さて、ナミコさん、いよいよクリスマスです。そうですね。
クリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。はい、イエス様の誕生おめでとうございます。はい、ハッピーバースデー、ジーザスというわけですね。それでね、はい、そのことをね、どうもクリスマスとはそもそも何であるかということをね、今日は確認しようと。
なるほど。
横浜中央教会の立石正蔵でございます。
明日への窓スタッフの熊野奈美子です。よろしくお願いします。
はい、というわけで、キリスト教のクリスマスの原点は実はどこにあるかというと、もちろん聖書にあるわけですよ ね、
なるほどね。
聖書の中のイエスの誕生のお話にあったわけですね、
うん。まあ、先週も先々週もあの伝説のね、うん、こう作ったお話で
創作の話しましたね。
面白いお話でしたけど、今日はその、はい、
オリジナル、
うん、本物、
本物、まあ聖書に書いてあるあの話、この話をヒントにして作った創作話ではなくて、うん、聖書に書いてあるありのままを今日は皆さんにご紹介しましょう。
聖書をね、66巻の聖書のどこを、
はい、新約聖書ルカによる福音書の2章の1節から21節まで、ナミコさんと交代しながら読んでいきましょう。
クリスマス物語のね、はい、はい、
ルカの福音書2章からはイエスの誕生のお話です。その頃、皇帝アウグストスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。
羊飼いと天使。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然、この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。
天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実子を探し当てた。その光景を見て、羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日経って割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。はい、これがね、
はい、
クリスマスの原点ですね。 ちゃんとね、この最初のところでね、このいつこれが起こったかっていうことがちゃんとね、書いてあるんですね。
まあ、歴史上の事実として、
そう。
そのね、ローマ帝国のね、皇帝の名前。
皇帝アウグストスが、治めていた時に、そして住民登録ね、した時の出来事であった。
キリニウスとかね、シリア州の総督とか全部書いてありますね。
そうですね、この皇帝アウグストスね、2週間前に、伝説書の時に話しましたけども ね、
はい、
この人はね、在位、紀元前27年から紀元後14年までの人だったんですね。
だからちょうどその紀元っていうのはイエス様を中心に、ほら、前と後でしょ。
う、
なるほど。
そうそう、その話ですけどもね、紀元前紀元後っていうのはね、 BC と AD って書くでしょ。
う、ね、
BC は誰でも知ってんだね、 Before Christ、 キリスト以前何年、
はい、
ところが AD の方はね、これあんまりよく分かっていると少ないんだよね。AD ってのは英語じゃないから、
そうなのよね、
これはね、ラテン語でね、アンノドミニ、アンノってのは英語でアンナルズっていうね、アンの時代ね、それから、ドミニ、主の年というね、
はい、そして世界の歴史は紀元前と紀元後に分かれて
ますね。真っ二つに分かれるんですよね、イエス様を中心にして分かれるわけですね。そうなんですよね、そういう歴史的な事件としてまず起こったこと、それから、これがね、不思議な処女降誕としてね、生まれてきた。
そうなんですよ。このルカによる福音書の一章の方にはね、天使がほらマリアに現れて、
そう、
あなたは身をもって男の子を産むっていうところが有名なところがあるんです。そう。
そう。今この歴史的な事実ということをね、思うんですけどもね、この頃世界史っていうのを子供たちがちゃんと教わってないから。ローマの帝国の歴史なんてのは、これ世界中で当たり前の教養なんだけども、日本の高校生だけね、それをね、勉強してこないっていうんだね。
ひ
どいことになってるんだってね。
ちょっとね、秋後深まりながら事件がね、起こりましたね。
ありましたね。世界史をね、教えてなかったと。だから、ローマ帝国のね、アウグストスってのは、これはもう世界中誰でも知ってる常識なんだけども、知らないんだね、これをね。全くね、世界史をね、覚えないってことはね、教養人としてこれから世界にね、飛び出ていくことはできないってことなんですよ。よそのね、国の人といくらね、商売の話ができたってね、何あんた、ローマ帝国の皇帝の最初の初代皇帝の名前知らないの、そんな無教養なやつと私商売したくないって言われちゃいますよ。
それは大変ですよね。
本当ですよ。だって世界の常識なんですからね、こんなのはね。
でも学生たちはほら、何も知らずにそうだったんだから、やっぱ先生たちとかね。
あれはまあ先生が悪い。
ね、ちょっとね、反省しないといけない。
そうなんですね。で、目先のことしかね、このやらないっていうのは日本の悪い癖だね。
でもね、受験用の勉強ってね、本当にたくさんね、しなきゃいけないのでね、苦労するんですよね、学校も学生もね。
ただね、受験用の勉強って言うけれども、私は勉強の基礎っていうのは、何をどう考えるかっていう基本を身につけることなんだよ。記憶することじゃないの。
そうよね。
いくら記憶したってね、忘れちゃうんだからね。だけど、考え方の基本っていうものをね、若いうちにしっかり身につけさせていけばね、どのように、じゃあ、いろんな物事に当たった時に考えたらいい
か。だからあれなんですね、理数系離れって言うけど、理数が大事なんですってね。
そうですよ。
そういうことではね、数学のね。
そうなんですね、
そう
なんね、物事の仕組みってことはやっぱり理数系から出てくるわけですよね。
そうね。でもまあ、なんかお話が
理数系に入りましたけどもイエス様の誕生の話から
そうなんですよ。そう、
でこの時にね、まあ天で大賛美が行われたっていうんですね。
すごい、どんなだったんでしょうね。
まあ、暮れが近づきますとね、第9のね、第、コーラスがどこでも始まりますけどね。
そうでね、私たち、そうそう、この間聞いてきたんですよ。
でもね、第9じゃないんですよ、これはね。天使の大群が加わってね、神を賛美したこのね、コーラスってのは僕も聞いてみたかったな。ところがね、この時のね、入場料は無料だったのよ。
そうですね。だって、羊飼いたちって、こうなんか、その、数にも入らない？
まあ、まあこのユダヤの世界ではね、まあ並の人間と認められないような、まあ低いねレベルの人たちだと考えられていたんですね。
そこにまず現れてくださって、教えてくださった。
そうそう、それでね、 クリスマスというのは12月25日というんだけれども、うん、このパレスチナではね、これは雨季ですから、
うん、
こんな時にね、羊飼いたちが野宿しながらですよ、うん、夜通し羊の群れの番をしていたなんてはずがないんだから、これはクリスマスは12月じゃないと、こういう意見があるんだよね、うん、
はいはい、
でもね、うん、それはその通りなんだ。でも世の中に例がいっぱいあってね、はい、実はこの羊飼いたちは、
うん、
エルサレム神殿で雇われた人たちで、
うん、
それで常にこうエルサレム神殿で捧げる羊というものはね、うん、日常的に補給しなければならないから、
はい、
こんな雨の日であろうが何であろうがね、無理やりにね、おい、羊の面倒見てこいと言われてやってる、虐げられた人たちかもしれなかったんだよね。そんな非常識な時でも野宿しなければならないような貧しい人々、
うんうんうん、
それしか仕事がない人、
うんうんうん、
そうやって考えるとね、
はい、
この羊飼いたちにこのプラチナチケットもいらないでコーラスを聞くことができなかったのはね、うんうん、やっぱり神様のプレゼントだったと思うな。この世で数にも入らない人たち、それから裁判の証人にもならないような人に、
うん、
このメシアが生まれたよということを言ってもね、
はい、
世間的にはね、全然影響力ないんですよ、これ。
うーん、
だから神様のなさることって不思議だな。
不思議ですね。
神様は、ドブ板の隅にまでね、うん、この光を照らす方なんですよ。
世界で初めのクリスマスって本当に、なんかしみじみと ね、
うん、
なんか今の私たちのね、周りのクリスマスと全然違う。
本当ね。
うん、
イエス様はね、賛美歌にあるけれどもね、
うん、
本来は、王様の寝室でね、金のベッドに生まれるはずではなかったのか、
うん、
でももしそうなったとしたならば、誰もイエス様の赤ちゃんのね、生まれたイエス様を見に行くことができなかったではないか、
うん、
イエス様は貝羽桶の中にね、寝かされて、馬小屋、まあ、貝羽桶だから、まあ、家畜小屋の中にね、
うん、
寝ていて、誰でも見に行くことのできるような、そういう環境の中にこれね、来てくださったんだよね。だからここのコントラスト、天の大群のコーラスというものすごいこのね、コーラスと、しかしそのコーラスが届いた先は、貝羽桶の中に寝ているこの血の巫女の上にあった。このイエス、神様のなさるね、コントラストってな、本当に面白いなと思うね。私たちの目に見えないような貧しい貧しい世の中の隅っこにね、光が当たったわけでしょ。
はい。
私たちもね、この世の中のきらびやかなところばっかり目が奪われるんじゃなくてね、こういうところを見なきゃいけないな。というわけで、どうぞ私のところに見に来てください。横浜の片田舎で一生懸命礼拝を行っております。でも私がいるところが中央なんだけど。はい、今週のプレゼントは
来年の番組ネーム入りの、毎年プレゼントしてるんですけども、版画カレンダーが今年もできました。もれなく差し上げますので、送料として手を120円分入れて申し込んでください。
送り先は、
はい、郵便番号が 101-8691 東京神田郵便局、支所箱190番あっせの窓です。
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週まで、さよなら。
お元気で。